TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
230回目、
はい、
8月6日配信です。はい、
8月6日、何の日？
何の日なの？
ハロー
何も考えてなかったけど、多分なんかの日なんじゃない
？適当
8月になってしまいました
ね。
早
っ、ね、8月、あっという間だね。
怖っ、8月6日か、うん、月曜日、
はい、うん、
ちなみに2日後、8月8日、ですね、
はい、
ちょっとバレースタジオさんの発表会で、
う
ん、
あ、先週
私影慣れをさせていただくことになっておりますが、
うん、そうね、ちょっとしか時間なかったからね、
そうシャシャって言ったんだけど、うん、実はね詳しく言えなかったんだけど、うん、昔自由の翼で共演させていただいたクリス・ユキナちゃん、バレエの先生もやってらっしゃるんですけど、うん、その子がクリスさんが、
うん、
教えてるバレースタジオの発表会
で、うん、ああ、
ちょっとナレーションをね、そのつてでお願いされて、
うんうん、
バレーの発表会自体がちょっと初めてなので、うんうん、ちょっと新鮮だなと思って、うん、小さい子から大きい生徒さんまでいろいろあるので、うん、なんかオーソドックスなくるみ割り人形とか、うん、ね、普通の小作品とか、あとゆきなさんが振り付けしたダンスなどもあるので、
う
ん、なかなか見応えがある発表会になっておりまして、8月8日水曜日、平日なんですけどね、はい、8月8日水曜日の午後5時から、うん、調布市文化会館田作り楠木ホールというところで行われます、
はい、
ちなみに入場無料なんですけれども、
うん、
一応予約制となっているので、チケットが必要です、はい、ということで、もし行きたいなっていう方は、うん、ゆきなさんの方に
じゃあそれも
私に言ってもらってもいいと思う、うん、別に私がめっちゃ目の前に出て司会するとかじゃないので、うん、私は全然見れません
声だけ聞こえます、
声だけ流れてんなみたいな、
うん、あ、でもさ、なんかさ、バレエって何かきっかけがないとなかなか見に行かない、うん、私も友達がバレエ習ってて、うん、その発表会に
行ったけど、そうね、誰か知り合いが出てないとやっぱ見る機会ってないよね、行かないから、
まずワンコさんの声だけ聞くつもりでバレエを見てみるっていう、
ね、
ま
あ、ちょっとね、お暇があればちょっと、
うん、いいかなと思います。
踊りを楽しんでいただければなと思います、うん、そんな告知をいきなりしてしまいました、
はい、
オブエリングでございます8月ね、うん、そう、そして朗読会も先週発表しましたね、詳細を、う
ん、まあ、ちょっと時間なかったのにちょっとしか言えなかったんですけど、
そう、これもね、うん、ちゃんとしっかり告知いつ、はい、今やっとくか、9月
これ告知でここでまとめよう、
告知
新しい、
そうね、いつもね、エンディング慌ただしく喋りすぎていつも時間がなくなっちゃう、うん、
じゃあオープニングで、じゃあ、
そう、9月1日土曜日、
はい、
3時開演、午後3時15時開演となっております、はい、音語りボリューム1、
お、これ続くね、
新見南吉お話し会という朗読、
はい、
会を開催することになりました、
はい、やっとタイトル決まった、
そう、ずっとね、今日土曜日ですよっていうのは言ってたんですけども、うん、やっと、はい、すったもんだの会議の上、なかなかタイトル決まんなくて、
タイトルいっぱい書いたけどさ、
めちゃめちゃ候補あげたんだけど全然しっくりこないみたいな感じになってて、
いろいろ長いのとかもあったけど、もうなんか
いろいろ試行錯誤あって、うん、音語りという、
はい、
ね、朗読会になりまして、はい、こちらが9月1日土曜日、四ツ谷にありますエプス記念ホールという、はい、会館さんで、お席が少し少なめになってますね、うん、完全予約制となっております、
はい、
チケットは当日前よりとも当日券もない2000円、ドリンク付き2000円、はい、完全予約制となっております、
はい、
メールかメールフォームの方からお名前と枚数だけお知らせいただければ、
はい、
そちらでご予約いただいて、はい、当日受付生産という形になります、
はい、
今回新見南吉お話し会ということで、
はい、
新見南吉先生のお話を、
う
ん、
そうですね、
やっぱり朗読会したいねってなったのは、うん、やっぱりこの夢かなライブラリーで
新見南吉さんの、
ね、お話をさせていただいた時に、やっぱいいなって、ちょっとみんなの前でやってみたいなっていう話になって、うん、っていうので、やっぱボリューム1は新見南吉始まりだろうみたいな感じで、ね、結構そこはすんなり決まって、
ね、そこは決まったね、なんで、
はい、
まあ、音楽を楽しんで、
そう、音語り
っていうことで、
普通にね、朗読をやるのではなくて、うん、語りをしながら、うん、ゲストにですね、マリンバの大原葵さん、
はい、
私の推しのマリンバプレイヤーさんを、うん、ま、ゲストプレイヤーとしてお迎えして2人で語り、うん、素敵なマリンバの音を楽しんでいただける時間にできたらいいなと思って進めておりますので、うん、もう予約できるはずなので、うん、はい、ぜひぜひ、
この放送が始まる頃にはもう予約は、
はい、予約、
はい、
まあね、9月ですからね、うん、もう予約していただかないとね、うん、
そうですよ、お席なくなりますよ、
はい、お席本当に本当に小さい、ね、にだからこそ生声でねお届けできる、はい、生声生音でお届けする空間っていうのは少し小さめの会場で、はい、
マイクなしで生音 で、は
い、結構近い距離で我々と接近戦できるので
接近戦
遊びに来ていただければいいなと思っておりますというかで、はい、オープニングからガガガッと告知をさせていただきました、
は
い、
よかった、でもちゃんと告知できた、
この夏はなんかギュッと凝縮して頑張るぞっていうか、はいはい
それでは夢から放送局スタートです、はい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
ほい、はい、というわけでオープニングは怒涛の告知
そうなんです、
副所8月8日に私が影慣れをさせていただくバレエの発表会があり、はい、そして9月1日に私としおりさんの2人の主催だからね、
ね
言い忘れてたけど、別に誰かが企画したとか、うん、我々企画、我々発信
で
なん全部自分たちでやるから、うん、なんか試行錯誤が過ぎてなかなかね、まあ、ボリューム1ということで、うん、これからも続けていけたらなと思ってはいるんですけども、うん、まあ
まあ、
なんせ初回ちょっとどうなるか、うん、
分からない、私たちも
ドキドキしますけど、
私が分からない
そうね、本当にしおりさんが人前でやるっていうのが初めてか、収録というか、 なんか録音みたいなのはしたことあるけ あるけど
人前でやるのはなんだろう、お遊戯会以来、
お遊戯会ずいぶん遡るね
お遊戯会以来、なんか本当ピアノの発表会とかさ、そういうこと以来、
なるほど、
うん、なんで
プロとして、
うん、
人前に立つ、私もね、でも言ってもめちゃめちゃ久しぶりなんで、
うん、まあ、ライブはね、
そのライブはでもまたちょっと違うじゃない、うん、ライブはもう曲が始まったらさ終われないから
そ
う歌うしかないし、もう歌えなくてもいるしかないんだ、うん、だからちょっとまた違うんだよね、やっぱ舞台、まあ、舞台でもないんだけど、うん、お芝居を人前でやるっていうのは、
うん、
すごい久しぶりかも、ね、ちょっとドキドキしちゃったね、なんかナレーションとかね、なんか録音みたいなの私もちょこちょこやらせていただいてたりしてたんですけど、うん、舞台、ね、人の前で演技というか、まあ、語りというか、
そうだね、
ちょっと朗読自体がね、
うん、
まあ、音楽劇みたいなんで朗読に近いお芝居をさせていただいたことありますけど、うん、完全なる朗読って初めてなので、
うん、
ちょっと本当に2人ともいろいろと初めて尽くし で、
うん、そうだよね、もうだって本当に最初のさ、こうやろうかみたいなのがさ、どんどん変わってきてるから、
ね、
まあ、それはそれで面白いね、
これからもまた直前まで変わるかもしれない
けど
なんかそうやってね、うん、でも楽しく、ね、
うん、
作り上げていけたらいいなと思ってますので、うん、ぜひぜひ9月1日遊びに来てくださいませ、はい、ね、そんな我々舞台2人立つ、うん、立つというのも変ですけど、
うん、
人前でね、うん、演技をするっていうのはいろいろありますけれども、
はい、
この間歌丸師匠がお亡くなりに、この間ってでも結構最、うん、もうだいぶ経つか、うん、いつだっけ、桂歌丸、落語家のね、桂歌丸師匠が、うん、師匠がお亡くなりになられたっていう、う
ん、ね、で直前まで、
ね、講座に立たれてたんですよね、
だからでも実はもう満身創痍の状態、こう歩くことも、
うんうん、
ままならない状態でも、うん、やっぱりでもさ、舞台に講座に上がるとさ、こうシャンとして声も出るわけじゃない、
ね、
すごいよね、
落語ってさ、うん、この間私たちも先週ね、うん、落語やらせていただきましたけど、うん、あれでも結構ショートバージョンで、はい、落語って丸々一本ってすごく長いじゃない、
うん、
で落語って要は一人芝居、
うんうん、
で、
はい、
座っているとはいえ、うん、一人でずっと何役も演じ、語り手から登場人物から、うん、私たちはね二人で分けてやりますから、うん、あれですけども、はい、本当にすごい集中力と体力で、しかもあれって落語って台本がないんですよね、
う
ん、
そうだよね、
全て口伝えで、うん、 記憶して話さないといけないからということは、うん、記憶力も尋常じゃない、頭脳もフル回転だ し、うん、
フル回転だし
集中力もあるし、
しかもさそこにさ時事ネタを挟んだりとかするじゃない、
そうなんか必ず前工場みたいなのがね、うん、始まる前に皆さんが知ってるお話の前にちょっと違うお話みたいなんで、うん、導入部分みたいなのがあって、そこが結構落語家さんの個性が出るところがあるんで、うん、だからね、うん、
すごいよね、
リアルタイムでお客さんの反応見ながらお客さんいじったりとかね、
声も声を出すって、まあ体力がいることだし、うんうんうん、あとその空気を読んで頭の回転も早くなくちゃいけないし、いやそれをあのだって呼吸器つけてるような状態で、すごいな、やっぱプロだなとか職人だなと。
田村さん一度、ね、なんか入院されて、うん、もうちょっとダメなんじゃないかみたいな、うん、そのまま引退されるのではみたいな感じではありましたけど、うん、そこからねやっぱり話し家として復帰したいっていうので、うん、そこから見事復帰してからのってやってたから、本当に田村師匠って、でもさ私がそれこそ、うん、私関西出身じゃない、うん、関西って毎週土曜日の夕方、うん、笑点テレビでやってるのよね、うんうん、普通に、うん、こっちでもやってんのか、
笑
点、笑点はやってんのか、 NHK だから、うん、なんか新喜劇と笑点と
NHK
じゃないのかあれは、
うん、
なんかね笑点、
日テレじゃないか、
笑点は毎週見てた時期があったの、小学生とかの時なんだけど、
うん
うん、その時からもうおじいちゃんだったから、うん、
あのさ私も小さい頃に
見てっていう感じがあって、
そのさあの死ぬとか死なないとか年寄りネタですっごいいじられてるじゃん、
そうなんか常にな んか結構、うん、あのね見たことある人は分かると思うんだけど、うん、すごい細くてガリガリで、うん、骸骨みたいだってみたいなの
を、うん、ずっと言われてたよね、
それをずっと持ちネタみたいな感じで、うん、だからなんかなんだったら笑点のお題の時に、うん、歌丸さんのお葬式みたいな感じ、うん、みんなが歌丸師匠の遺灰を持って別れの言葉を言うみたいな、うん、すげえ不謹慎なネタとかもあったんだけど
いやあれはさなんかその死をネタを笑いに変えるってすごいよね、
生きてんだ
けど確立してるじゃん、その
もう生きてる時から死にネタだから今回も、うん、本当にネタじゃないのみたいな感じでざわついた
本当だよね、いやすごい、あのあれをあのキャラを確立したのはすごいし、
いやすごかったですね、うん、なんか
しかもでも今年はさ歌丸師匠はもちろん衝撃だったけど、それ以外に
方があ
の本当にさ大御所と言われる方々とか、
そう、ね、
あのこう亡くなってることが多くて、うん、びっくりするよね、
つい最近だとあの、うん、日本昔話の語り手の時田富士夫さんっていう、
あの男性の方の、
そうそう、おじいちゃんの声をやっている、うん、結構長年、うん、20年ぐらいずっと、
うん、
てかもう日本昔話自体がもう終わってるのかな、うん、全部あのおじいちゃん、
うん、
一押しでね、
うん、
やられてた方がね、うん、お亡くなりになったりして、
うん、
あとは浅利圭太さん、劇団四季の創始者の浅利圭太さんもお亡くなりになっちゃったし、
うん、
あと大杉蓮さんも、
そうだ、
あん大杉蓮さんは急すぎて、
急すぎたね、
もうあれ今年なんだなって、
普通に撮影してたんだもんね、
びっくり、まあ、急性心不全だとか本当に突然だった ね、 ね、 ね、あとは西城秀樹さんが
ね、
亡くなってしまったのがすごいびっくりして、うんうん、私の中で黒柳徹子みたいな感じで、
うん、
呼び捨てにしちゃった
黒柳徹子、ね、うん、でも、でも黒柳さんはもうなんかキャラだから、
なんか、
う
ん、なんか秀樹も死なないと思ってた、うん、すごいびっくりして、
うんうん、
でも秀樹も結構秀樹とか
言うじゃあいいよ、誰目線、誰目線で秀樹で、
そうなんか
でも秀樹もさあのなんか
結構
倒れて
何回か倒れてなんか引退しようみたいなきっかけとかもあったみたいなんだけども、うん、でもそれでもやっぱりファンの答え、うん、ファンに答えなきゃみたいな感じで、
うん、
彼もなかなか体がきつい中、
うん、
本当に歌丸師匠じゃないけど、うん、ギリギリまでステージに立って、うん、でステージは絶対ね、弱いところを見せないみたいな感じ、何十周年かの記念ライブみたいな時に、
うんうん、
なんかステージではすっごい元気なんだけど、うん、ゲストで呼ばれたプレイヤーさんが後になんかお亡くなりになった時に、ね、うん、コメントを寄せられて、その何周年記念の時に僕が呼ばれた時に、ちょっと誰かは忘れちゃったんだけど、すごい有名な共演されよく共演されてた方がなんかすごい元気そうにしてるから、うん、あ元気になったんだな、よかったなって思ったけど、途中で、
うんうん、
ふっとハグをする機会があって、おめでとうみたいな感じで、ありがとうみたいな、決めてくれてよかったみたいな感じで、うん、ハグをした時に、うん、ものすごいもう 体重をかけられた、うん、もう実は立ってられないぐらいきつい状態なのに彼はこんなにはつらつとした姿をファンのために元気なパフォーマンスを見せてたんだっていうのですごいなんか胸を打たれたっていう話を聞いてすごいなって思って
本当だったら舞台を降りたら、
うん、倒れちゃうんじゃないかなみたいな、
いやでもさそこのさプロとしての気力というかさ、うん、なんだろうプロ意識というかさやっぱり凄ましいよね。すごい
ステージに立ってる間はカメラが回ってる間は、うん、もう絶対に元気でいるみたいな気概があるんだなと、やっぱり現役で常に走ってきてる人っていうのはそれぐらいの強さがあるんだな
って、う
ん、
そうだよね。いやすごいね、体力なくても気持ちというか意識で
もう気力だけだよね。
気力だけですごいね、人って立てるんだね、
う
ん、
でも、うん、誰もがそれをやっぱりできるわけじゃないと思うし、うん、それができる人だから第一線で常に活躍できてたのかもしれないけど、うん、もう意地なんだろうね、うん、それはもう芸をする人前でパフォーマンスをするものとして、うん、最後までかっこ悪いとこは絶対に見せないみたいな。
そうだよね、だから人に見られる時にはもう西城秀樹っていうものでなきゃいけないから、う
ん、その商品だから、うん、弱ったところとか、うん、だから人によってはやっぱり弱ったところを見せたくないからって言って早めに自分で時期を見て引退を決められる方も、うん、それは人それぞれでどっちが正しいとかはないし、うん、ステージの上で死んでし、うん、それこそ舞台の上で死にたいみたいな人もいるだろうし、うん、なんかいろんな方がいらっしゃるだけども、はい、なんかいろんなプロの背中を見せられたなっていう、いろんな方が亡くなってなんかね、もうすぐ平成が終わる時にバタバタっとなんか、
今年はね、
なんかちょっと悲しいような寂しいような感じが時代とともに失われゆくみたいな感じで、なんかどの年でも多分そうなのかもしれないけど、うん、特にちょっと今年はそう思う時が多かったですね、というちょっとしんみりですが我々もそんな先輩方に習えるようなステージを、うん、急に重くなった。
いやすごい重くなった。
いやそこまで重く考えたくない。
強いプレッシャーがかかってきた。
強いプレッシャーを急に自分でかけてそんなつもりなかった
のに。
そんなことない。
でもね、
そんなことはない、大先輩方が作ってきた道でございますから、そこに続けるのか、いや頑張りたい、
まあ自分としてね後悔がないようにね、はい、それはいろいろチャレンジしていきましょう。
頑張っていきましょう。はい、それで今から放送局後半もまだまだ続きます、はい。